77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日はですね、ちょうど今日6月20日の金曜日から配信がスタートになるアニメーションからご紹介していきたいと思います。ルパンザサード、ゼニガタと2人のルパン。ルパン三世約30年ぶりとなる 2D アニメで、6月27日公開の劇場版ルパンザサードザムービー不死身の血族の前日譚。この作品はゼニガタ警部を主人公に捉えた渾身のハードアクションです。監督は2014年よりルパンザサードを手掛けてきた小池武史さん。ゼニガタ警部をはじめ、ルパン三世、次元、五右衛門、藤子のレギュラー陣が集結。国家の陰謀、爆破テロの真相、交錯する二人のルパン、ゼニガタの信念が試される。シリーズ史上最も渋く哀愁と劇場に満ちた熱きバディアクションが幕を開けるという、今回のルパンなんですけれども、私ですね、ちょっと一足先にこれ拝見させていただきました。久しぶりにルパン見たんですけどね、ゼニガタ警部がなかなか渋くてかっこよかったんですよ。物語自体も面白かったですし、これを見てから6月27日から公開になる映画見たら楽しいんじゃないかななんて思ったんですよね。私この作品見てますます公開が楽しみになりました。ぜひ映画と合わせてお楽しみください。こちらですね、ルパンザサード、ゼニガタと2人のルパン、こちらはですね、 FOD、 そして U-NEXT、 ワーワーオンデマンドなど各配信サービスで今日から配信が開始になりますので、ぜひお楽しみください。さあ、映画も紹介していきたいと思います。ルノワール、長編初監督作プラン75が第75回カンヌ国際映画祭ある視点部門でカメラドール、新人獲得賞の次点に選ばれるなど、国内外で高い評価を得た早川千絵監督の長編監督の第2作目です。日本がバブル経済のただ中にあった1980年代後半の夏を舞台に、闘病中の父と仕事に追われる母と暮らす11歳の少女フキの物語を描きます。マイペースで想像力豊かなフキが空想にふけりながらも、周囲の大人たちの人生に触れていく様子を通して、人生のままならなさや人間関係の哀感を温かな眼差しとユーモアを持って描いていきます。2025年第78回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、早川監督にとってデビューから2作連続でのカンヌ映画祭出品となった話題作です。キャストは、フキをオーディションで選出され、撮影時は役柄同様に11歳だった鈴木優衣さん、お母さんを石田ゆりさん、そしてリリー・フランキーさんがお父さんを演じています。この作品ですね、見終わった後何とも言えない余韻が残ったんですよ。生と死、復帰と同じ11歳だった時の自分だったらどんなことを思ったんだろうな、なんていうことも考えました。こんな風に映画から問いかけられているようで、その問いかけに答えを どう出そうかと考えさせるようなことも感じました。そしてですね、フキを演じた鈴木優衣さん、彼女の存在感がですね、また半端なかったんですよ。もうこれからね、活躍が楽しみな女優さんですよね。ぜひ注目して見ていきたいと思います。ルノワール、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は悲願。浴場に溺れる男と女、そんな二人を近くから見つめる男の婚約者の三人が、それぞれに秘密の顔を持ち、その秘密が剥がされていくたびにどんでん返しが連続するサスペンススリラー。監督は情愛中毒のキム・デウ。キャストはエデンの東のソン・スンホン、パラサイト半地下の家族のチョ・ヨジョン、財閥刑事のパク・ジヒョンが出演しています。まあ、この作品見ていくうちにだんだん面白くなっていくんですよ。まあ、謎が解き明かされる中盤からね、もっと面白くなっていて、一気にガガガガガガーってこう引き込まれたんですよね。まあ、それと同時に複雑な気持ちもにもなったりもしながら、本当に最後まで見ハマりました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。悲願、こちらは今日から全国順次公開中で、九州では福岡の木のシネマ天神などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、ここでリクエストいただいております。長崎市にお住まいのラジオネームゆみりんさん、 BTS の曲何でもいいからかけてくださいといただきました。では早速リクエストに お答えしたいと思います。映画でっかくなっちゃった赤い子犬、僕はクリフォードの予告編で流れていたこの曲をお届けします。 BTS でダイナマイト。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。ミスターノボカイン、生まれつき全く痛みを感じないんですが、まあ、それ以外には何も特別なものを持たない男が、銀行強盗の人質に取られてしまった恋人を助けるため奮闘する姿を描いたアクションコメディ。監督はヴィランズのなどの作品を手掛けてきたダンバーク&ロバート・オルセン。無痛の体を生かして普通ならありえない方法で戦う主人公のネイトを、デニス・クエイドの息子でテレビシリーズザ・ボーイズで知られるジャック・クエイドが務めるほか、ネイトが立ち向かう強盗サイモンにはジャック・ニコルソンの息子レイ・ニコルソンが扮し、大物俳優を父に持つ二世俳優が共演しているところも見どころの一つです。まあ、その他にもアンバー・ミッドサンダー、ジェイコブ・パタロンなどが共演しています。まあ、誰も見たことがない痛いのに痛くないアクションがここに誕生。武器は無痛の体だけ。痛みを感じない男ミスターノボカインの大活躍をぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ミスターノボカイン、こちらはローソンユナイテッドシネマほか全国で公開中です。続いての作品は脱走。2日間という限られた時間の中で命懸けの脱北に挑む軍人の戦いを緊迫感たっぷりに描いた韓国の映画。サムジンカンパニー1995のイ・ジョンビル監督がメガホンを取っています。キャストにはイ・ジェフン、そしてク・ギョファンが出演するほか、ホ・サビン、ソ・ガンなどが共演しています。まあ、この作品ですね、とにかくハラハラドキドキの連続でした。まあ、主人公ギナムの走る姿を見ながら、なんかすっごく応援したくなるんですよ。頑張れ、もう少しだみたいな感じで、なかなか見応えのある作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。脱走、こちらは長崎セントラル劇場ほか全国で公開中です。続いての作品はメガロポリス。巨匠フランシス・フォード・コップラが40年をかけて構想した SF 女子誌。アメリカをローマ帝国に見立てた大都市ニューローマを舞台に、理想の新都市メガロポリスを通じて未来への希望を描き出します。コップラ監督が H.G. ウェルズ原作の映画来るべき世界に着想を得て1980年代より脚本を構想し、2001年には撮影準備を始めていたんですが 9.11 同時多発テロの影響で中断されてしまいます。まあ、そのまま頓挫の危機に陥ったんですが、2021年にコッポラ監督が資材1億2000万ドルを投じて制作を再始動させ、2024年についに完成させた作品です。2024年第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門にも出品されています。キャストはスターウォーズシリーズのアダム・ドライバーが天才建築家カエサル役で主演を務めるほか、彼と対立する市長キケロにはドラマブレイキングバッドシリーズのジャンカルロ・エスポジード、キケロの娘ジュリアをゲームオブスローンズシリーズのナタリー・エマニュエルが務めています。まあ、この作品ですね、とにかくですね、映像がすごかったっていうのが第一印象です。まあ、コッポラ監督が資材を投じるぐらいやりたいことが詰まってる作品なんだなとこう見ながらね、ずーっと考えてました。もうそれだけですね、やっぱりこの作品はですね、大画面で見るとすごいんじゃないかななんて思います。まあ、特にですね、IMAX で見るとね、結構迫力あるんじゃないかななんて思ったので、私もう一度ね、IMAX で見たいななんても思ってます。皆さんぜひ、いろんな IMAX とかですね、普通のあの、劇場の、普通のこう、スクリーンとか、いろんなバージョンで楽しむのもね、いいかもしれません。ぜひ、劇場でお楽しみください。メガロポリス、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、他、全国で公開中です。続いての作品は君が特別。過去のトラウマからイケメンを嫌悪している黒髪メガネの女子高生サホコ、ある日母の営む定食屋に偶然にも国民的アイドルグループライクレのリーダーコータが来店します。サホコは自分に向けて過剰なファンサービスをしてくるコータに、誰もが自分を好きになると思ったら大間違いだとこう言い放ちます。それ以来コータと顔を合わせることが多くなり困惑する作法だったんですが、ライクレのメンバーたちや人気若手女優のエミカとも知り合い、コータへの印象が少しずつ変わり始めた。そんな矢先、コータに心ないスキャンダル報道が持ち上がり、ライクレは存在の危機に陥ってしまうという、甲田桃子さんの同名少女漫画を実写映画化したラブコメディで、うちの弟どもがすみませんの畑芽衣さんとアイドルグループなにわ男子の大橋和也さんが主演を務めるほか、ファンタスティックスの木村ケイトさん、ミルクの山中重太郎さん、 DXTEEN の大久保なるさん、マーゼルの直也さん、そしてエグザイルファンタスティックスの佐藤大樹さんなどが出演しています。もうこの作品ですね、もうサホコとコータがなんかめちゃくちゃ可愛いんですよ。まあ、こちらは胸キュンのドキドキ、もういいですよね。もう楽しくって、こういう作品、もう久しぶりのキラキラ映画にもうときめきながら私はもう最後まで楽しみました。そしてですね、畑芽衣さんと大橋和也さんの役がものすごくねぴったりなんですよ。本当に楽しい作品でした。そしてですね、まあ今何かこうトラウマを抱えている人にはね、きっと勇気と元気をくれるんじゃないかななんて思います。ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。君が特別、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。さてここでですね、メッセージいただいているのでご紹介したいと思います。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。先日映画父と僕との終わらない歌を見てきました。私にも高齢の母がいるので、いつこんな風に認知症になるかもしれないと身につまされる思いで見てました。認知症がひどくなっていき、息子にどちら様ですかと尋ねたり、暴れ回って家の中を壊したり、そんな父でも大好きな音楽を聴いたり歌ったりするときはご機嫌になって、本当に好きなものは記憶が薄れていっても覚えているものなのですね。劇中何度も泣けてしまいました。特に寺尾明さんの歌がとっても良かったです。リクエスト、題名がわからないけど映画の中で歌われた曲何でもいいですといただきました。ありがとうございます。まあ、この作品ですね、まあ、あの息子の松坂桃李さんと、まあ、父親役の寺尾明さん、もう二人も本当素敵でしたよね。まあ、あの認知症 で、やっぱりもう本当にね、大変なことだと思うんですが、明るく希望を持てる素敵な作品でしたよね。本当にこの作品、私もね、涙がたくさん出ました。いい作品に出会えてよかったと思います。それではリクエスト曲お届けしたいと思います。父と僕の終わらない歌より、ビヨンドザシー。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画をご紹介します。レオブラッティスイート。ベグラムのローケシュー・ガナガラージ監督がマスター先生が来るに続いて、人気俳優ビジャイとタッグを組んだクライムアクション。まあ、この作品ですね、160分という長い上映時間、もうあっという間でしたよ。アクションもかっこいいし、映像、音楽どれも最高でした。もうこれはぜひぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。見応えの作品です。レオブラッティスイート、こちらは今日から全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあですね、ここで皆様からいただいているメッセージご紹介します。長崎市にお住まいのラジオネームカノレ大好きさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。先日大阪万博に行ってきました。フランスやスペイン、パソナネイチャーバースパビリオンの iPS 心臓の展示も見ることができました。スイス館のアルプスの少女ハイジの切り絵も可愛らしかったです。関西旅行ついでに奈良国立博物館の超国宝展も見てきました。国内の国宝の3割が集められていて素晴らしかったです、といただきました。いいですね。私大阪万博すごく気になってるんですよ。実はですね、よくこの番組でもご紹介します、ポッドキャスト番組の昭和オカルト期間で一緒に準レギュラーを務めている山本ミシェルさん、まあ、彼女がですね、大阪万博で結構司会の仕事をしてるんですよね。そしてインスタグラムで、彼女のね、インスタグラム見てると大阪万博の、ね、楽しい写真がいっぱい載ってるんですよ。わ、私も行きたいな、羨ましいね、楽しい経験されてよかったですね。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょうかね。佐世保市にお住まいのひだまりの真央さん、ミカさんこんばんは。こんばんは。毎週楽しみに聞いてます、ありがとうございます。 Facebook の太田明さんとの写真は微笑ましくてほっこりします。ところで7月から松本潤さん主演のドラマ19番目のカルテが始まりますね。桜井翔くんと相葉雅紀くんのドラマも始まり、嵐ファンには嬉しい7月になりそうです。9月には福山雅治さんのブラックショーマンの映画もあります。ラジオもドラマも映画も楽しみがいっぱいです、いただきました。私もですね、今ね、7月からの新しいドラマチェックしてるんですよ。まあ、この松本潤さんのドラマもですし、もう面白そうなのたくさんありますよね。そして9月の福山さんのブラックショーマン、番組でもぜひ紹介したいなと思いますので、楽しみにしていてください。そして私の目の前におります、太田明さんとの Facebook の写真もですね、これから楽しいの上げていきたいと思いますので。ぜひぜひこちらも楽しみにしていただきたいと思います。左マリンの真央さん、メッセージありがとうございます。その他にもたくさんメッセージありがとうございました。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。私ですね、先日出張じゃないのに長崎空港に行ってちょっと遊んできたんですよ。まあ、普通だったら出張に行った時に飛行機に乗ってそのままもう行っちゃうから、なかなかね、こう飛行機飛行場ってこうゆっくり見ることがなかったんですが、まあ、今年ですね、長崎空港開港50周年を迎えるっていうことでですね、リニューアルされてて、すごく綺麗になってたんですよね。お土産売り場とかも見ても、たくさんいろんな種類の長崎のお土産があるんだなと思って、それにもちょっとびっくりしちゃったりして、結構ね、空港楽しんできたんですよ。また行きたいななんて思っています。皆さんもぜひ空港楽しんでみてはいかがでしょうか。ということでですね、今週のラストナンバーは、まあ、飛行機といえばこの曲だなと思って選んでみました。葉加瀬太郎さんでアナザースカイを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。